崎牧師よりメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。またですね、このように礼拝が捧げることができること本当に感謝だなとですね思います。まあ、今週礼拝のメッセージ準備しながら、こんな浜先生がですね約6ヶ月ぐらい前に教えてくださった本、父親できていますかとこの本があるんですけども、このタイトルを見ながらまたドキッとしましたですね。今週1週間準備しながら、父親できていますかと聞かれたらイエスと答えられるかなと思いながら、まあ、今週1週間父の日の礼拝を準備しました。今日の御言葉をですね共にお読みしてまた始めたいと思います。今日はエペソ教会のパウロの手紙の6章の1節から4節ですね。短いですので共にお読みして始めたいと思います。エペソ教会のパウロの手紙の6章の1節から4節、レジュメの裏の方にありますので、見ていただいて共にお読みして始めたいと思います。せーの。子供は主を信じる者として自分の両親に従いなさい。これは主に喜ばれることである。旧約聖書の律法にある、あなた方の父と母を尊びなさいという教えは重要な戒めであり、この戒めには創造主の約束がついている。そうすればあなたは幸せになり、地上で長生きができる。一方、親は自分の子供を怒らせないで、主の教育と訓戒によって育てなさい。アーメン。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日の日をありがとうございます。私たち一人一人一週間守られてここに来ることができました。今日は特に父の礼拝として天のお父様であなたを崇めながら、また親として父としてあなたが指名してくださったその役割を担っておられるお父さんのことを考えながら、また時にはお父さんによって傷を得た私たちが癒される時間になるように祈りながら父の日の礼拝を迎えます。主をどうぞお一人お一人の心を開いてくださって、あなたが語りかけてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。まあ、今日は父の日礼拝ということですね。先月は母の日がありました。で、今月は父の日ですけれども、まあ、韓国では5月にですね、お盆になるという日がありますが、お父さんの日とお母さんの日一緒にやります。一緒にやります、ね、もう1回ではおしまいですけれども、まあ、それ楽かもしれませんけれども、日本では母の日と父の日と別々に今やっているわけですけれども、昨日おとといですね、ヤフーのニュースを見てみるとちょっとショックなニュースがありました。今年父の日何かプレゼントをするつもりの人は何パーセントぐらいいますかですね。まあ、手紙でも何か子供が描いた絵でも、もしくは何か食べ物でも、何かお父さんにあげる人はどのくらいいますかというニュースが出ていましたが、全体で 50% も満たないんですね。50% 以上、半分以上の方はもうお父さんに何も準備しないという、そんな統計が出ていました。ちょっと皆さんにお聞きします。今日父の日ですが、お父さんに対して何か準備をされた方いらっしゃいますか？ああ、3、4、5、6、あ、何名かいらっしゃいますね。その残りの方は準備をしていないということかもしれませんけれども、まあ、なかなかですね、お父さんの日に準備する。母の日は結構スーパーに行くといろんなものが飾られています。で、今回ですね、父の日プレゼント後ろに準備してありますけども、私が直接買い出しに行きました。あんまりコーナーがそんなにたくさんはないですね。もう種類もそこそこしかない。お母さんの時はもう鼻からいろんな家庭用品もいっぱい並んでいますけども、お父さんの日はちょこっとしか並んでいない。まあ、肩身が狭いなと思ったりもしますけども、まあ、なぜそんなことになってしまったでしょうか。まあ、最近お父さんとか父と聞くとですね、いいイメージを持っていらっしゃる方もいらっしゃいますけども、逆に悪いイメージを持つ、もしくは悪い印象を持つ、悪い思い出を持っている方もたくさんおられるようになりました。まあ、お父さんから傷つけられた、もしくは肉体的な暴力、性的な虐待、また捨てられた、時には権威主義的なお父さん、もしくは逆に無関心なお父さんの中で育てられたという方々の中には、お父さんに傷つけられたがゆえにお父さんの日なんか迎えたくないですね。父の日なんかなければいいのにという方々もいらっしゃるというふうに思います。また、おそらく お父さんがいてもですね、お父さんによって傷つけられたっていう方がたくさんいらっしゃるんではないかなというふうに思います。ここで手を挙げてくださいというとですね、横にいる奥さんが手を挙げるとがっくりするかもしれません。手を挙げないでいいと思いますけれども、意外とですね、お父さんによって傷つけられたっていう方がたくさんいらっしゃいます。実は私もそうですね。高校2年生の時に親の仲が悪くなって、父親が家を出て行った後、ついに離婚してしまいましたけれども、親が仲が悪い間ですね、大学生の時4年間の間は、福岡の街で仲むつまじい親子を見ると嫌だなと思ったのが正直な気持ちです。僕もあんなふうになれたはずなのに、なんで今こんなところにいるんだろう、こんな状況なんだろう、本当にああすごいな、いいな、素晴らしいな、仲むつまじい、いいなと思えばいいんですけども、逆に私はですね、なんでこんなことになって自分がこういう立場にいるんだろう、その理由は親のせいだ、父親のことはあいつのせいだ、その時は当時思っていました、あいつのせいだ、そう思いながら4年間、過ごしました。そのような思いは実は私が結婚する時にも大きな影響を及ぼしました。妻は私よりも4歳年上です。もう尻に敷かれて、もう当然かもしれませんけれども、いよいよ結婚の年になるとですね、妻の方から無言のプレッシャーがかかってきます。いつ結婚するの？直接は言わなくても、友達を通してぐーっとこう来るんですね。韓国では結婚式の時に、お祝いのそうめんっていうんですか、麺を食べさせる文化が昔ありました。それをいつ食べさせるのっていうのをですね、いろんな友達からこう聞くんですね。宮崎さん、いつ食べさせてくれるの？いつ食べさせてくれるの？私の中で結婚したいという思いがありましたけれども、でも半分ぐらいは、その父親のゆえに、私が結婚してこの一人の女性を幸せにできるんだろうか、もし子供ができた場合には、親父と同じ運命にならないんだろうか、そういう心配が半分あったんですね。ですから、もういろんな方からプレッシャーをかけられる。いつそういう式があるの？いつそういう麺類食べさせてくれるの？暗黙のそのプレッシャーがかかる中で、私も結婚したいけれども足を引っ張っている父親の傷があった、ね、ですからもう口からは結婚しようとプロポーズしたかったですけれども、言ってしまえばおしまい、もうその道に歩んでいかなければいけませんので、その前に私の心の中にそういう深い傷があったので、言えない自分があったんですね。でもちろん主によって癒された後、その後私の方からプロポーズをして結婚に至ったわけですけれども、結婚して父親になって一つ分かったことは、父親になると、もしくは夫になると、さまざまなプレッシャーがあるんだということですね。そして夫は夫なりに、父親は父親なりのいろんな苦しみがあるんだということを、身をもって感じることができました。ですから今日は父の日礼拝ですから、周りのお父さんに感謝すると同時に、もし皆さんの中でお父さんの故に傷を負って許せない、もう考えたくないという方がいらっしゃるかもしれませんけれども、この時間お父さんを理解する、また時には許す時間になれば一番いいかなというふうに思っています。聖書を見てみるとですね、いろんなお父さんの姿がたくさん出てきています。信仰の父と呼ばれたアブラハムもお父さんでした。でもこのアブラハムのお父さんはどうだったでしょうか。完璧なお父さんとして聖書の中に書かれているでしょうか。年を召してもう子供が生まれない、でも創造主によって、いや必ずあなたには子供が生まれるよと約束を与えてくださったこのアブラハムさん、そうだよね、じゃあ主が与えてくださるという約束を信じて歩んでいこう、ずっとその姿勢で歩むことができたでしょうか。残念ながら主は約束を与えてくださったにもかかわらず、自分の心の中にはいやいやどうなるかわからない、そういう不安があって、奴隷のハガルさんと関係を結んで、主が与えてくださる子供の前にその子供を産んでしまったですね。そのような姿を見ることができます。主との約束を待つことができずに焦ってしまった、自分の力で自分の計画でそこを歩んでしまおうとしているそのお父さんアブラハムの姿を見ることができます。信仰の父と呼ばれたお父さんのアブラハムもいろんな失敗をした姿が見えてきます。じゃあダビデさんはどうでしょうか。ダビデさんは素晴らしいよとよく話を聞きますけれども、彼はとっても創造主を愛していましたけど、一瞬の 性的な誘惑にとらわれて不倫をしてしまいました。それだけで終わらないですね。このダビデのところをずっと読んでみると、その自分の中におそらく不倫をしてしまった、性的な罪を犯してしまったという後ろめたさがあるがゆえに、自分の子供、自分の孫が同じように性的に堕落したときに何も言えない、孫のアムノンさんはその兄弟間で姉妹間で性的な犯罪を犯したにもかかわらず、誰もそれを止めることができずに、結局孫の中で兄弟の中で殺人が起こってしまうような、そのようなことも許してしまいました。もしダビデのお父さんが自分が犯した罪を考えて、こういうことはダメだよ、ああいうことはダメだよ、自分を、ある意味反面教師としてですね、教えてやっていたならば、もしかしたらその孫の世代で起こってくるそのような性的な犯罪を防ぐことができたかもしれません。でもダビデさんは素晴らしいなと思う反面、自分の子供や孫に対する教育をおろそかにしてしまって、父親の責任を十分に果たすことができなかったということも見ることができます。ですから聖書の中を見てみると、お父さんとしていろんな人物がたくさん出てきますけれども、それぞれいろんな弱点があって、100% 完璧なお父さんという姿は残念ながら見ることができません。ですから私たちが覚えたいのは、お父さんということで完璧を求める人がいます。あれもできて、これもできて、あれもしてほしいし、これもしてほしいし、これもやって当然だ。でもお父さんには完璧な人は誰もいないんだということですね。横にもしお父さんがいらっしゃったら見ていただいて、もしかしたらお父さんとしていろんな失敗をして、いろんな傷を負いながら生きて、時には自分の失敗の上に、苦しさの上に歯を食いしばって今ここにいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。横にいらっしゃる男性方を見て、もし歯を食いしばっていらっしゃる方がいらっしゃったらですね、いろんな傷を負っていろんな失敗をしながらも一生懸命必死になって今ここに来ておられるお父さんたちがいるんだということもぜひ覚えたいというふうに思います。じゃあ聖書はそういうお父さんに対してどう語っているでしょうか。親はだらしないから、もしくはしょうがない存在だから、もう放っておきなさい、勝手にしなさい、敬わなくてもいい、逆にバカにしなさい、そう聖書を語っているでしょうか。今日私たちが読んだエペソ教会のパウロの手紙にこう書かれています。一節と二節このように書かれています。共にお読みしたいと思いますけれども、親に対してこうしなさいと書かれた創造主のメッセージがここに書かれています。一節と二節、せーの。子供は主を信じる者として自分の両親に従いなさい。これは主に喜ばれることである。旧約聖書の律法にある、あなた方の父と母を尊びなさいという教えは重要な戒めであり、この戒めには創造主の約束がついている。アメン。聖書はいろんなお父さん失敗をします、いろんな苦しみを与えます、また家族にいろんな傷を与えます、そういう存在かもしれませんけれども、でも2節にはあなた方の父と母を尊びなさい、1節には自分の両親に従いなさいと聖書は命じています。この2節に書かれている旧約聖書の律法では、本当は10回のことを指しています。10回ではこう書かれていますよということが書かれていますけれども、10回を見てみると、5つのこう10の約束ごと、10の命令のうちの4つは創造主の関係はこうですよ、こうしなさいよ、こうすれば創造主との正しい関係が結べることができますよ、でも残りの6つは与えられた人間関係の中でこれを守ると幸せな生活をすることができますよということで、10の命令が、10の約束がありますけれども、その人間関係の約束ごとの中で、人間関係の命令の中で一番最初に出てくるのが、あなたの父と母を敬いなさいですね。人間関係いろいろありますけれども、友人関係、同僚関係、いろんな関係、近所関係ありますけれども、でもとっても大切なものは親と子の関係ですよと語っています。初めとなる関係は親と子ですよと語っています。同僚だ、友達関係だ、それは切ることができるかもしれません。絶好だ、そうやっていろんなことがあったら友達関係を切ることができます。 でも親子関係はどうでしょうか。自分が産んだ子と関係を切ることができるでしょうか。もちろん法律的には切ることができるかもしれません。でも私たちの本当の関係として、この子は私の子ではありませんということはできません。親と子の関係は切っても切れない関係ですから、親を敬いなさい、自分の両親を敬いなさい、従いなさい、人間関係の始まりそこから始まりますよと聖書は語っています。ですから親を敬わない子ども、見てみるといろんなところで関係のトラブルを起こしている姿を見ることができます。私も韓国で8年間、最初2年間はユースのリーダーとまた幹事をしながら、残りの6年間は子どもの小学生の部を預かりながら、いろんな子どもを見てきました。もちろんいろんなケースがありますけれども、特に若者になって自分で考えることができる年代になって、友達関係、同僚関係でいろんなトラブルを抱えている若者を見てみると、多くの場合は親との関係もトラブルを持っている、その姿を見ることができます。誰かを許せない関係で悩んでいる若者は、親との関係の中でも実は親に許せないこういう部分があるんだということを抱えながら生きている姿を見ることができます。また誰かに尊敬されないで苦しんでいるその若者の姿を見てみると、実は自分の中に親を尊敬しないある部分があるのを見ることができます。ですから親を尊敬することと単純に書かれていますけれども、その関係が実はいろんな周りの関係に深い関係を及ぼしているんだということも見ることができます。ですから10回の一番最初の人間関係の中で親を敬いなさい、そこから始まる関係が私たちのいろんな関係の中に影響を及ぼしますよということを書かれています。今日の一節では、子どもは主を信じる者として親を敬いなさい、尊びなさいと書かれています。それどういうことでしょうか。親が子どもから見ていい条件だから親を敬いなさいとか、子どもから見て自分に対していいことばっかりをしてくれるから敬いなさいと書かれているんでしょうか。そうではありません。子どもとしてもし私たちが主を信じるのであれば、主が語られたことを守る私たち子どもの存在として親を敬いなさいということです。つまり親に従いなさい、親を敬いなさいと言われたのは誰でしょうか。自分の親でしょうか。創造主が私たちに語ってくださった言葉です。親が言ったわけではありません。創造主が親を敬いなさい、親に従いなさい、私たちの子どもとして、じゃあ創造主を恐れる気持ちがあるならば、創造主を信じる気持ちがあるならば、もしくは創造主に服従していく気持ちがあるならば、その気持ちの表れとして親を敬いなさい、親を尊敬しなさいとこう書かれています。ですから私たちが今日読んだ3節には、そういうふうに親を信じる、創造主を敬う気持ちとして親を尊ぶ者にはこういう祝福がありますよということが3節に書かれています。そうすればあなたは幸せになり、地上で長生きができる。この約束は私たちの親が約束してくださった約束ではないんですね。自分の親に従ったから、私たちのお父さんが、じゃああなたは長生きするよ、あなたは幸せになるよとこう約束してくださった部分ではないんです。私たちが創造主を信じる者として従うときに、そこに創造主が見返りとして、また恵みとして幸せになり、また長生きすることができますよ、創造主の命令を守る者には報いがありますよということをはっきりと語ってくださっています。なぜならば創造主はすべての命のものの根源だからです。主はどういうお方ですか。 I am who I am、 私はすべての根源ですよと主は語ってくださいました。そこから祝福をいただくことができますよとこの聖書の中に語られています。じゃあ子供として親に従うだけが主の御心でしょうか。面白いことに今日の最後の4節では、一方親はという下りでこの最後一番最後の4節が書かれています。子供はこうしなさい、子供はああしなさい書かれて、最後4節一方親は、じゃあ親もこうしなさいねということが実は書かれています。 4節を一緒に読んでみたいと思いますけれども、せーの。一方親は自分の子供を怒らせないで、主の教育と訓戒によって育てなさい。アメン。一方親は、でもこの聖書の言語を見てみると、実はここの部分だけ一方親はと書かれています。この親は父親のことを指しています。一方父親はと言い換えることが実はできるわけです。 もちろん両親という言葉の意味もありますけれども、ここだけ父親はというニュアンスが強い言語で書かれています。一方父親はこうしてくださいと書かれているわけです。ですから4節読み替える、一方父親は自分の子供を怒らせないで、主の教育と訓戒によって育てなさい。まあ、どういうことでしょうか。この聖書が書かれた昔のユダヤ人の時代には、お父さんという権威がすごく、まあ、高められていました。ですから父親という権威のもとに、まあ、ある意味支配的に厳格に、お父さんの権威というもとにその権威が君臨してしまったんですね。奥さんがどう考えている、子供がどう考えているってことはあんまり組み入れずに、私は父親だ、父親として命じます、こうしなさいと言ったら、子供たち、また奥さんは無条件にそれに従わなければいけない、そういう文化的な背景がありました。ですからこの当時、私はこうしたいの、子供はこうするよ、もちろん聞いたかもしれませんけれども、父親としてこうだと言ってしまえば、もう聞く術もなくやらなければいけない、そういう文化的な背景がありました。ですからそれを見たパウロさんは、子供たちや妻の中に大きな傷が残って、そしてこの4節で子供を怒らせないでという言及があるぐらい、子供たちの中に実は怒りとしてたくさんの傷があった姿をパウロさんは発見することができました。ですからパウロさんは特に父親として、父親の権威はとっても大切だけれども、それを振り回すことを通して子供や奥さんに怒りをもたらすようなことはしないで、主の教育と訓戒によって育てなさいということを最後に語っています。私たちも主の権威というふうに、主との関係の中でその権威を守っています。主が素晴らしいお方だ、主の御言葉は確かだ、そういう関係の中で主が語られたら、ああそうです、従います、そういう関係の中で私たち主の権威を認めています。同じように父親としての権威を私たちが発揮するときには、発揮する相手とうまい関係を持っていなければ逆に傷になってしまいます。まあこの世代で父親としての権威を振り回すことは簡単にできるかもしれません。父親だ、聞け、簡単かもしれませんけれども、逆にそれは子どもたちに大きな傷を負わせてしまう結果になります。ですから私たちは父親としての権威を持ちながらも、それをうまく発揮するためには、発揮する子どもたちと、また時には奥さんとうまい関係を結んでおかなければいけません。ですから私も今そのことを思いながら、一生懸命なんとか努力はしています。まあ牧師というと、あ、暇人だなと思われる方もいるかもしれませんけれども、まあ、先週子どもたちとですね、夜ご飯を食べることができたのは1回ぐらいだったんですね。その時間に合わせて帰ることができませんけれども、なんとか子どもたちと良い関係を持った中で、父親の権威を使うことができるようにと思って、月に1回はなんとか、まあ、吉谷とマレと温泉に行けたらな、ですね、近くのジャブがあります、ジャブに連れて行ってですね、もう他のものは全部置いて子どもたちと喋ることができたらいいかなと思って、そういう関係性を持つ努力をしています。もしそういう関係性の中でお父さんが怒ったというならば、ああお父さんと子どもというそういう関係の中でお父さんの何か気分が悪いことをしてしまったんだな、もしくは何かそういう関係をトラブらせることがあったんだなということで、子どもも考えるときになります。普段の中で子どもと親が良い関係を結ぶならば、お父さんと何かあったときにその関係の権威を、まあ、発揮することができます。 でも時々ですね、教会に来ている子どもの中で天のお父様という言葉を聞きたくないという子どもも時々います。もしくは想像してうまい関係を結ぶことができないことで悩んでいる子どもたちも時々います。そういう間はまだ分かりませんけれども、私が韓国に行った時には何人もそういう子どもたちを見ました。天のお父様、アボジーという言葉を聞きたくない、もしくは創造主と関係をあまりうまく結ぶことができない、よく分かりません、そういう子どもたちがいました。でも話を聞いてみると、実はお父さんという存在の中に深い傷を負って、天のお父様というその言葉自体ももう聞きたくない、もしくは天のお父様として存在してその創造主と関係をどう結べばいいかよく分からないという子どももう何人か会いました。ですから私たちはこの地上でお父さんとして役割生きることはとっても大切ですけども、非常に難しいんだということを見ることができます。お父さん方に質問したいと思いますけれども、お父様方、今の子供と一緒に過ごす時間は今どのくらい残っているでしょうか。18歳になって子供が卒業する、もしくは結婚して子供が自分の手元から育っていくということを考えたときに、どのくらいの時間がお父さんとして過ごす時間として残っているでしょうか。その時間の中でお父さんとしてどう過ごすべきでしょうか。創造主と私たちが素晴らしい関係を持ちながらたくさんの恵みをいただくことができるように、可能であればお父さんとして素晴らしい関係を持ちながらこの残った時間を過ごしていただきたいというふうに思います。でも父親たち、非常に難しいのが父親の立場です。先ほど聖書を見たように、完璧なお父さんは誰もいません。ですから創造主の力をいただきながら、私たちがお父さんとして歩みたいと思います。そしてもしこの中でお父さんを許さない方がいらっしゃったら、今許していただきたいと思います。もし許せないならば、その関係が非常に私たち信仰生活の中に大きな影響を及ぼすことになります。今は理解できないかもしれませんけれども、私たちがお父さんやお母さんになった時に、ああそういう苦しみがあったんだ、時には理解することになります。ですから今前もって許すこと、理解することも大切かなというふうに思います。ですから今日のレジュメの一番最後に2行鍵括弧が書かれています。お父さんとしては、主よ、私が父親です、私を助けてください。完璧なお父さんは誰もいません。でも主の前に、私がお父さんとして主から指名されました。誰々さん、あなたがお父さんとしてこの家庭で頑張りなさい、いわゆる指名を受けたわけです。指名を受けた存在として、父親として今ここにいます。でも完璧でありません、主を助けてください。こういう告白を持って私たちお父さんとして生きたいと思いますし、また子供たちとしているならば、主よ、私が主を信じる子供です、主よ、お父さんを許し愛させてください。多くの人たちがお父さんからいろんな傷を負っています。その中でお父さんと理解して愛することができるように助けてください。そういう関係の中で私たちが歩んでいくならば、父親の権威をうまく発揮していく、そのような過程になるかなというふうに思います。今日主は知りたもをですね、賛美をしながら、お祈りしたいと思いますけれども、それこの賛美で He knows my name、 天のお父様、私たちの名前を知っておられます。そしてお父さんとしての苦しみもたくさん知っておられます。そして逆に子供として受けたたくさんの傷も主は知っておられます。主は全てのことをご存知です。ですから今お父さんとして指名された私とお父さんも、主に追い出ねして、また子供として歩む私たちも、もしお父さんに対して傷がある、許せない思いがあるならば、その傷も主はご存知です。でもその主を、その傷を主にお預けしていく、その思いで賛美したいと思います。
主よ、おなる主よ。
たいと思いますけども、周りにお父さんがたくさんいると思います。自分のお父さんなくてもいろんな苦しみを持ってお父さんがここに今いらっしゃいます。どうぞですね、できるならば席を移動していただいて、お父さん大変ですね、お父さんいろんな傷を負っていますね、そういう思いを持って横に行っていただいて、おそらく奥さんはご主人にいろんなことやってこれできないの、怒りはぶつけたかもしれませんけども、お父さんのために祈る、お父さんのためにありがとうという時間は少なかったと思います。この時間ですね、賛美をしながらお父さんの涙もお父さんの苦しみもよくご存じのお父さんありがとう、また大変ですね、そういう思いを持ってですね、どうぞ、自由に席移動していただいて、自分のお父さん、周りのお父さん、自分の近くにいる男性の方々ですね、こう肩を叩きながらでもいいですからですね、そういう時を持ちたいと思います。どうぞ自由にですね、動いていただいて、お父さんありがとう、また主はありがとう、そういう思いを持ちながら一節賛美いたしましょう。
父なる主よ、あなたは、
どうぞ自由にお父さんを励まして、お父さんは感謝してですね、
どんな時も共におられ、父
をありがとうございます。あなたは私たちにお父さんという役割を与えてくださいました。時にお父さんのゆえに傷つき、お父さんを恨み、時にお父さんに対して拒否感を持つことがあるかもしれませんけれども、でもお父さんいなければ今の私たちはこの地上に生まれてくることができませんでした。誰も完璧なお父さんは一人もいません。お父さんも私たちが見えないところで悩み、苦しみ、時には会社で涙を流し、家に持ち帰らないように一生懸命歯を食いしばって今まで来たお父さんの姿もあるかもしれません。時には家庭で傷ついたその思いを会社に持ち込まないようにして歯を食いしばって会社に行っていたお父さんもいるかもしれません。主はすべてのお父さんの涙をご存知です。苦しみもご存知です。そして完全ではないお父さんから受けた傷もご存知です。主、どうぞ私たちがお父さんを理解し愛することはできません。どうぞ導いてください。そしてお父さんとしてあなた様から創造主から私たち指名されました。誰でもいい、だからあなたがなりなさいではなかった。あなたしかこの家庭を治めることはできない、だからあなたをこの家庭のお父さんとして指名します。 そう示されて、今父親の役割をさせていただいております。主どうぞそのお父さんとして、私たちが与えられた奥さんと子供たちと良い関係を結びながら、父親としての正しい権威を成していくことができますように、どうぞ導いてください。もし私たちが父親の権威という名のもとに自分勝手に振る舞っていた姿があるならば、主をどうぞ私たちを許してください。そしてもし子供たちや奥さんが傷ついたならば、その傷を癒してください。主をどうぞ私たちがその素晴らしい関係を持ってあなたの権威を認めるように、私たちも子供たちや奥さんとの素晴らしい関係の中で父親の権威が立て上げられ尊敬される、そのような関係を持つことができますように導いてください。また月曜日が始まります。お父さんは家庭とそして仕事場で大変な時を過ごします。主どうぞ全てをご存知の天のお父様に、どんな時も祈り、あなたが共にいてくださることを覚えながら、お父さん一生懸命その道を歩むことができますように、あなたが励まし力づけてくださいますようにお願いいたします。このお父さんの存在を心からあなたに感謝をして、愛するイエス様のお名前を通してお願いいたします。アメン。
はい、それでは献金の時を持ちたいと思います。感謝をして捧げましょう。献金感謝の祈りをチェ・ユジン姉妹にしていただきます。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も、父の日の礼拝として私たちにメッセージを語ってくださったことを本当に感謝します。それぞれのいろんな思いがありますけど、御言葉通り従っていく私たちになりますように助けてください。本当に、感情的ないろんなことから離れ、主の御言葉に従って父に感謝する私たちになりますように助けてください。一日だけじゃなくて毎日毎日、主から与えられた家族を大事にし、お父さんに感謝する日々を送ることができますように助けてください。今捧げた献金は主からいただいた一部です。主のためにお使いください。感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。
正栄新聖歌431番使徒を一節のみ、そのうち祝祷を宮崎先生よりしていただきます。ご起立願います。